はい、おはようございます。2026月2日水曜日の新聞アカータを読んでみたです。昨日から読んでますですね。今日は7面ですけど、経済面のですね、コロナ禍と資本主義、経済危機の 2ということで、2回目ですね、襲われる前から崖っぷちという記事を読んでみたいと思います。国際 NGO のオックスファームは、毎年1月に報告書を発表し、格差拡大に警鐘を鳴らし続けてきました。今年最大のテーマは、コロナ禍に襲われた世界、記録が残っている歴史の中で初めてほとんど全ての国で同時に格差が拡大しているとして、その実態を告発しました。富の上層部への集中は21世紀初頭から着実に進んできました。2008のリーマンショック以来の10年間で、ビリオネア、資産10億ドル以上の大富豪の人数はほぼ2倍になりました。新しいビリオネアは2日に1人のペースで増え続けていると思います。覆う暗い影。報告書は指摘します。コロナウイルス危機はすでに極端な格差が存在した世界を襲った。世界経済フォーラムは毎年発生する可能性が高いグローバルリスクを公表しています。2010年から2010年までそのトップの座を所得格差が占めていました。コロナ危機発生以前から現代資本主義を縛る格差問題を国際機関は取り上げてきました。経済協力開発機構 OECD はリーマンショック直後の2008年10月、格差は拡大しているのかと題した報告書を発表しました。報告書は、普通の人に、今日世界が直面している、今日ですね、世界が直面している主要なものは何かと尋ねれば、最初に返ってくる答えの中で格差と貧困が入っている可能性が高いと指摘しました。続いて2011年には、なぜ格差が拡大するのかテーマに報告書を出しました。発表にあたって、グリア事務総長当時は OECD 諸国で所得格差は過去50年間で最も高い水準に達していると指摘。報告書は格差の拡大をもたらしている最も重要な要因は賃金と給与の不平等の拡大であると分析しました。さらに OECD は2015年5月に格差縮小に向けては発表しました。グリア氏は私たちは崖っぷちに達したと発言しました。国際通貨基金のラガルド専務理事当時は2014年5月の講演で所得格差が高まり暗い影が世界経済を覆っていると強調しました。9つの特徴。オックスファームが2018年1月に発表した報告書では格差危機との説を設け、経済成長の成果はわずか人々の手に集中しているため、格差の危機は引き続き悪化していると強調しました。この報告書でオックスファームは現代社会の中でなぜ格差が拡大するのか、そのメカニズムについて分析しています。新自由主義の経済思想を持ったエリートたちが政策の決定権を奪取し、一連の経済力を発揮している。高額報酬を得る人や富の所有者の利益になるように低賃金労使たちの力を押さえつけてきた。富裕層のための経済思想である新自由主義。その経済システムに9の特徴をオックスファームは指摘します。1、労働者の権利を切り下げる規制緩和。2、グローバルサプライチェーンを活用し、各国に賃金の安さを競わせる雇用の底辺に向けての競争。3、新技術による雇用削減と、機械の所有者の利益確保。4、労働者の交渉力を削減するために、ジェンダー不平等の利用。5、企業に対する大株主の圧倒的支配。6、国境や企業間を、移送する資本に強大な交渉力を与える規制緩和。7、税逃れとタックスヘイブン、租税回避と地。8、資産、企業、資本課税の底辺への競争。9、企業の集中と独占力の増大。巨大金融資本の自由な活動を促進し、多国籍企業主導のグローバル化を促進した新自由主義は、21世紀の現代社会でも、為政者たちの間にはびこっています。労働者たちの団結力が削ぎ落とされ、富裕者たちが政治の圧力を強化しています。世界が格差危機に陥っている根源はここにあります。コロナ禍は格差危機に陥っている現代社会に対し、新自由主義路線が脱却を迫っているかのようですと続くということですね。うん、これなかなかね、まあ、昨日は1回目で今日は2回目ということで読んでいて、ああ、ためになるなというふうに思う記事ですね。ということで、2021年6月2日の新聞アカートを読んでみたは、7面の、コロナ禍と資本主義、経済危機の2度ですね、コスタル前から崖っぷちという記事を読んでいました。ここまでお聞きいただき、どうもありがとうございます。
ました。